15章を祈りましょう。主よ、主よ、主よ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。感謝、感謝、感謝します。御言葉なる主よ、今日も御言葉で私たちを導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
さてヨシアはエルサレムで主に杉越の生贄を捧げた。人々は第一の月の14日に杉越の生贄をほふった。彼は祭司たちを任命してその任務に就かせ、彼らを力づけて主の宮の奉仕に当たらせた。それから彼は全イスラエルを教え導く者であり、主の聖なる者であるレビ人たちに言った。聖なる箱をイスラエルの王ダビデの子ソロモンが建てた宮に据えなさい。もうあなた方にとって肩の重荷にはなるまい。そこで今あなた方の神主と主の民イスラエルに仕えなさい。イスラエルの王ダビデの文書およびその子ソロモンの書きつけの通りに、父祖の家ごとに組み分けに従って用意をしなさい。あなた方の同胞であるこの民の者たちが属している父祖の家の区分に従って聖所に立ちなさい。レビ人にとって一族の分があるようにしなさい。それから杉越の生贄をほふり、身を清別し、あなた方の同胞のために用意をして、モーセを通して示された主の言葉の通りに行いなさい。
ヨシアがこの杉越の生贄を主に捧げた、ね。それで、杉越の生贄をほふり、身を清別し、あなた方の徒歩のために用意をして、モーセを通して示された主の言葉の通りを行いなさい。このように杉越を徹底的にされたヨシアは本当に素晴らしい王です。祝福された王です。7節。
ヨシアは民の者たちに羊の群れ、すなわち子羊とヤギの子を送った。すべてはそこにいたすべての人の杉越の生贄のためであった。その数は3万、牛は3000。これらは王の財産の中から出された、
王の財産からね、この杉越の生贄、牛3000と、この生贄ですね、生贄をこのように牛は3000とだった。まだその数が、杉越の生贄の数が3万の中で10分の1ですね、王の財産の中から出された。こんな王はないんですね。8節。
彼の司たちも民および祭司たちレビ人たちに進んで捧げる捧げ物として贈り物をした。神の宮の司ヒルキヤ、ゼカリヤ、エヒエルも祭司たちに杉越の生贄として羊2600頭、牛300頭を与えた。
中二節。
それから彼らは全焼の生贄を取り除き、これを民の者たちの父祖の家の各区分に渡し、モーセの書に記されている通りに主に捧げさせた。牛についても同様にした。
じゃあこのように律法に従って、彼らは主に生贄を捧げたんですね。それで13節。
それから彼らは定めの通りに杉越の生贄に火を加えて調理し、清別された捧げ物を鍋、釜、平鍋などで調理して民たち全員のもとに急いで運んだ。
このように和解の生贄ですね、この一緒に食べるのはね、全焼の生贄は全部燃やすこと、それで和解の生贄は このように一緒に料理をして食べるんです。14節、
その後で彼らは自分たちや祭司たちのための用意をした。アロンの子らである祭司たちは夜になるまで全焼の生贄と脂肪を捧げていたからである。そこでレビ人は自分たちやアロンの子らである祭司たちのための用意をした。アサフの子らである歌うたいたちはダビデ、アサフ、ヘマンおよび王の先見者エドトンの命令の通りにその役目についていた。また門衛たちはそれぞれの門を守っていた。彼らのうち誰もその奉仕を離れる必要がなかった。彼らの同族であるレビ人が彼らのための用意をしたからである。こうしてこの日にすべて主への奉仕の用意ができ、ヨシア王の命令の通りに杉越の生贄を捧げ、主の祭壇で全焼の生贄を捧げるばかりになったので、そこにいたイスラエル人はその時杉越の生贄を捧げ、7日間種を入れないパンの祭りを行った。
この杉越ということは金曜日夜ですね。夜でやって、それでその翌日、翌日としたらもう1時間2時間差ですよね。この日が沈むと新しい日になるんだからね。それからそれが種なしのパンのことですよね。それをだから1時間2時間差ですよね。このあれをほふる、夕暮れぐらいにほふるんです。それでほふったものがすぐパンダネナイ、そのところに入ります。安息日にね。だからこのように杉越の祭りを種なしパン祭りだとも言ってるんです。それで7日間守ったというね。じゃあこのようにしたね。20節、
すべてこのようにヨシアが宮を整えて後、エジプトの王ネコがユーフラテス河畔のカルケミシュで戦うために登ってきた。そこでヨシアは彼を迎え撃ちに出て行った。ところがネコは彼のもとに使者を使わしていった。ユダの王よ、私とあなたと何の関係があるのですか。今日はあなたを攻めに来たのではありません。私の戦う家へ行くところなのです。神は早く行けと命じておられます。私と共におられる神に逆らわずに控えていなさい。さもなければ神があなたを滅ぼされます。しかしヨシアは身を引かず、かえって彼と戦おうとして変装し、神の御口から出た猫の言葉を聞かなかった。そしてメギドの平地で戦うために行った。伊手たちがヨシアをいたとき、王は家来たちに言った。私を下ろしてくれ、傷を負ったのだ。そこで家来たちは彼を戦車から下ろし、彼の持っていた第二の車に乗せた。そして彼をエルサレムに連れ帰った。彼は死んだので、その先祖たちの墓に葬られた。
このように彼が死んだ、それで彼の先祖たちの墓に葬られた。このパーロ、エジプトのパーロネコがこの戦争のために出てきたんです。その中でこのヨシアは迎えに、戦争のため迎えに行きました。しかしパーロネコは言いました。いや、私は私の道があるんだ、あなたと戦うものじゃない。それで行こうとするとき、ヨシアが変装して戦ったと。それで戦死をするんですね。彼のこの死ということは、いろんな神学的な意味で、霊的な意味で考えが深いんですよ。こんなに良い王様がこのパロネコとの戦いで 戦死をしたから、じゃあこのことは私たちが36章のところを見ないと理解ができなくなる。36章というのはイスラエル、ユダがね、バビロンに捕虜になっていく。それで70年間捕虜になるんです。自由が全部奪われる。それで、空城スワエの本産地ですね、そこで行って、まあ、カルデアを売るから彼らはアブラハムを呼ばれた、そのことですね。その元に戻ってしまったと。自由が完全に奪われたということです。70年を通して彼らは洗練されて、まあ、清められた。それで帰ってくるんです。その部分を預言者がね、あなたは神様の御言葉で震え謙遜にへりくだったから、この、ね、この悲惨なこの捕虜になる恥と自由が奪われることはあなたは見ることはないという預言者がいたんですね。これは34章で私たちは見たんです。34章23節、
彼女は彼らに答えた。イスラエルの神主はこう仰せられます。あなた方を私のもとに遣わした人に告げよう。主はこう仰せられる。見よ、私はこの場所とその住民の上に災いをもたらす。彼らがユダの王の前で読み上げた書物に記されているすべての呪いをもたらす。彼らは私を捨て他の神々に香を焚き、彼らのすべての手の技で私の怒りを引き起こすようにした。私の憤りはこの場所に注がれ消えることがない。主に尋ねるためにあなた方を使わしたユダの王にはこう言わなければなりません。あなたが聞いた言葉についてイスラエルの神主はこう仰せられます。
この女預言者フルダですね。フルダがこの預言をするんです。もうこれは必ず、まあまあ空城スワイ、異邦人もこんな空城スワイすることはないと、そのぐらいに堕落するんですね。マナセとかは、マナセもへりくだり悔い改め許されたけど、国民はね空城に深く入ってしまったんで、だから必ずあなた方は滅ぼされるということですね。しかし27節、
あなたがこの場所とその住民についての神の言葉を聞いたとき、あなたは心を痛め神の前にへりくだり、私の前にへりくだって自分の衣を裂き私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる。主の御告げです。
だからこのヨシアも滅ぼされる、そのような王でした。だからヨシアの時代に滅ぼされるその設計だったんですよね。設立だったんですよね。しかしヨシアが泣き悔い改めへりくだれた。それでこの女預言者フルダを通して主が言われたのが、じゃあ28節ですね。
見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所とその住民にもたらすすべての災いを見ることがない。彼らはそれを王に報告した。
じゃあこのことですね。このことは通りになりました。彼は墓に入りました、ね、王の墓に正式に王の組織をして、それ墓に入った。それで、私はこの場所とその住民、にももたらす、全ての災い、もう捕虜になっていく36章がそれですよね。 捕虜になっていくことを見ることがない。だから彼は恥を見ることはなく、終わりが本当に死によって尊厳を保っていく王になったんです。その次の王たちはね、滅びるんですね。バビロンに捕虜になって連れて行かれたり、もういろいろいろいろ苦しみを受けて完全に70年捕虜生活に入ってしまうんです。だからね、人間は一度死ぬことが定められている。皆さんと私はいずれいつか死ぬんです。死ぬ時、ね、自由が奪われて死ぬか、ね、恥を受けながら死ぬかですよね。しかしこのようにいつか死ぬ私たちが神様の保護の中で死んでいく、もちろん殉教も同じですよね。イザヤ57章一節見ましょう。57章一節、
偽人が滅びても心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向けるものもいない。まことに偽人は災いから取り去られて平安に入り、まっすぐに歩む人は自分の寝床で休むことができる。
じゃあこれですね、偽人が滅びてもって、滅びるということは死ぬことを意味するね。死んで体の死です。心に留めるものはなく、誠実な人が取り去られても心を向けるものはいない。取り去られる、誠に基準は災いから取り去られて、で基準は災いから取り去られる、自由が完全に奪われるこの時代から私たちは取り去られるって、それで平安に入る。じゃあ666が全世界的にこう監視社会、自由が奪われ、中古運都市、このような全世界が統一されて、この世界トップになる反キリストが7年間それをやってますね。その時クリスチャンは何をするか、そのシステムに入りたくないのよ。だから殉教する、引き上げられる、殉教ですね、殉教。これが平安です。平安に入る、まっすぐに歩む人は自分の寝所で休むことができる。寝所はどこですか？イスラエル、ユダの王が自分の墓に入ったと、王の墓に入ったと、それは何の意味かというとね、ダビデの家、ダビデのところに行ったということよね。永遠の命を意味するんです。だから暗殺されたとかね、空城支配しながら暗殺されたとか、王の墓に入れなかったとか、そのような表現もあるんです。私たちは主のもとに集められる。だからこの 主の中で信仰を守り、殉教した人はまだ死んだ人は幸いであると、永遠に休むことができる。黙示録14章14章の13節、
また私は天からこう言っている声を聞いた、書き記せ、今から後主にあって死ぬ死者は幸いである。御霊も言われる、しかり彼らはその牢獄から解き放されて休むことができる。彼らの行いは彼らについていくからである。
じゃあこのように休むことができる、その話ですよね。だからこのイザヤ57章の1節2節がヨシアの死を 解釈する鍵なんです。だから彼はどうしてこのように、最後まで国を守ろうと出かけたかね、殉教でしょ、殉教、うん、まあ主がパウロがね、エルサレムからローマに行くということをいただいて、まあ預言者たちが止めるんですね、登っていかないように。けどね、登っていってその道に行くんですね。だから主の道、殉教の数が満たされるまで殉教者たちに、あなた方をここで休みなさいと言われますね。じゃあこのようにヨシアが主の道に歩んでいったということ、それで王の墓に入った、彼は幸せな王であったということを結論したらいいと思います。16章1節、ローマ書15章1節から、
私たち力のある者は力のない人たちの弱さを担うべきです。自分を喜ばせるべきではありません。私たちは一人一人隣人を喜ばせ、その徳を高め、その人の益となるようにすべきです。キリストでさえご自身を喜ばせることはなさらなかったのです。むしろあなたをそしる人々のそしりは私の上に降りかかったと書いてある通りです。昔書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれたのです。それは聖書の与える忍耐と励ましによって希望を持たせるためなのです。どうか忍耐と励ましの神があなた方をキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを持つようにしてくださいますように。それはあなた方が心を一つにし声を合わせて私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえるためです。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい、
キリストが神の栄光のために私たちのような罪深い者たちを受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい、このイエス・キリストが私たちにしたように私たちもする、この弱さの中にある人たち、昨日も言ったようにね、肉を食べないとかね、日にちをこの日にちだと言ってる人、けどイエス様を信じてる人、その人たちを受け入れなさいということで、8節、
私は言います、キリストは神の真理を表すために割礼のある者のしもべとなられました。それは先祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神を崇めるようになるためです。こう書かれている通りです。それゆえ私は異邦人の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこうも言われています、異邦人よ、主の民と共に喜べ。さらにまた、すべての異邦人よ、主を褒めよ、もろもろの国民よ、主をたたえよ。さらにまた、イザヤがこう言っています、エッサイの根が起こる、異邦人を治めるために立ち上がる方である、異邦人はこの方に望みをかける、
じゃあここで異邦人とこの民だと、神の民だと言っているユダヤ人も言ってるんですけど、8節を見ると、私は言います、キリストは神の真理を表すために、神の真理は十字架でしょう、十字架と贖いです、蘇りです。それで 私たちの罪をあがない、サタンを打ち砕くんですね。死のアダム、そのために割礼のあるしもべとなられたと。割礼のあるものはユダヤ人ですね。ユダヤ人のしもべの中でお生まれになった、ね。それで、ユダヤ人だけではなくて異邦人にも救いを広めたということです。13節、
どうか望みの神があなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みにあふれさせてくださいますように、うん、私の兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされ、また互いに訓戒し合うことができることを、この私は確信しています。
この望みの神だと言われますね。望みの神、あなた方を信仰によるすべての喜びと平和をもって満たし、聖霊の力によって望みをあふれさせてください。聖霊の力。聖霊の力によって私たちに信仰が与えられ、この神様の御言葉、望みが私たちに現実になるんですよね。だからこの御言葉は私たちにとって望みなんですけど、その望みが御霊によって、信仰によって、私たちのもの体の血となり、体となる、人格となる。だから御霊の働きを、イエス・キリストがへり下ってユダヤ人の中でお生まれになって、十字架までも従われて、それで聖霊が来られて、このイエス・キリストのすべての人格をね、私たちに刻んでください。これは私たちの望みはイエス・キリストよね。このイエス・キリストを私たちにこうなるように、ね、ここにイエス様がなりますように、ね、望みよ、これがね。じゃあ中6節、
それも私が異邦人のためにキリストイエスの使い人となるために神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた神に受け入れられる備え物とするためです、
うん、このように異邦人もね、聖霊によって、ユダヤ人も聖霊によって、だからユダヤ人たちが捨てられた理由はね、自分の力、自分の意思、決断、決心によってできると思ったからよね。律法に対して聖霊に頼らなかった。だから律法を守る主体ですね、それが誰か。だからこの律法を自分たちが守るんだと、シナイ山からそのように決議で満ちていったんです。これを守ることができるか、そうするとあなた方は最初の 国となる。もちろんです、私と私の子孫は守りますと言ったんですよ。けどどうだったんですか。全部ことごとく全部壊したね。守れなかった。で、守れないのよ。だから守るためには律法を守って、律法が完成するためにはイエス・キリストが、イエス様のへりくだりが必要。十字架を通してへりくだった人の罪が許され、それで聖霊が来られ、聖霊によって律法が完成される。律法の完成は愛ですよ。だから絶対人間に栄光を与えない。主は三位一体神様の働きなの。罪の許し、また律法の完成、それは 罪が許された人が主を愛する、隣人を愛する、それが律法の完成よね。だからこのようにイオジンも御霊によって、律法を聞いたことがない、イオジンもそれを完成するのよ、ね、キリストの愛から、中級説。
また印と不思議をなす力により、さらにまた御霊の力によってそれを成し遂げてくださいました。その結果、私はエルサレムから始めてずっと回ってイルリコに至るまでキリストの福音をくまなく伝えました、
福音を述べ伝えたことも自分の力じゃなかった。パウロはね、聖霊があなた方に臨むとあなた方は力を受ける、それでエルサレム、ユダ、サマリア、地の果てまで私の証人となるという今証ですね。聖霊の力によって成し遂げたと、本当に聖霊様が現れるんですね。それで足の合が立ち上がったり、悪霊が追い出されたり、占いの霊が出ていったり、全部聖霊の力、聖霊の力。今恐れ山に行ってる韓国の牧師たちがね、聖霊の力によって祈ることを願います。主の皆をあがめる、それで聖霊の力によって、だから人間じゃないよ、人間ではない、ただ聖霊よ、聖霊の力。三位一体神様、父が御子を与えるほど私たちは愛された。御子はそれを従順して主の愛を十字架で見せてくださった。それを私たちに聖霊が啓示し、また教え、またそれがなるように力を与えた。それで人格が変えられる。それだけじゃなくて、福音を述べ伝えたのに人々が泣くんだよ。私も本当不思議に思っているものは、以前日本語もよく知らない、本当に5分ぐらいの説教だったと思うよね。一生懸命上に書いて、韓国語で書いて、日本語を知ってる人にこれを解釈して書きますね。書いて読み方も韓国語で上に書いてそれで説教したんだよ。日本語下手よ、下手もあんな下手がない。しかし聖霊が働くからね、人々が変えられる。まだ献金も捧げる、もうあらゆる恵みが現れました。しかし今はもう日本語もね、適当に、まあ発音とか下手ですけどね、もういろいろまあやってるんですけど、まあ時々一人二人泣く人がいるけど、以前のように泣いたりするそのねことは、だからね、この5分ぐらいの説教、もう私はもう1週間一生懸命その翻訳する人たちと一緒にやってたそのこと、今その説教文書がまた私の部屋にあるんですけどね、3つですよ、1つ言ったら3つ上に書いて、まだその上に読み方を韓国語で、韓国語で読み方を書いてね、こう伝えられたか、 けどその内容とかね、それは御霊が働いた、ね、それで御霊がこう実を結んでくださったんですよ。だからこのような教会とか、以前私がもう行く先々教会が建てられ、献金も、献金私も勧めもしない、今もそうだけどね、足りないものがないように全て主が全部与えてくださったりしたんですね。だから人間の力じゃない、聖霊の力。だからパウロが異邦人に行って、もちろんその国の言葉をどれぐらいしたかわからないけどね、まあ、日本にフランシス・ジャビエルも来た時にこんな奇跡が起こった。言葉も日本語よく喋れない、異言でもう片言何個ぐらいしたんですね。それでも国民の何パーセントがね、急激にリバイバルが起こったね。だから今もリバイバルは主の御手の中に起こると信じます。だから自分を過信してはいけません。私たちは正直何もないんだ、ただこの精霊を入れてる器なの、器、土の器、宝は精霊よ、三位一体神様なの。じゃあ精霊充満のために今日祈りましょう。また徹夜祈祷も祈って、また恐れ山にいてる牧師たちが今日帰るか明日帰るかなんですけど、じゃあ祈りましょう。主よ主よ主よ、主よ主よ主よ。